お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石橋さん、こんばんは。
こんばんは。
前回まで BW さんの話をしていただきましたけども、今晩はどなたでしょうね。
はい、今晩はですね、僕が働いているメルボルンコーヒーマーチャンツ、略して MCM ですね。よく話にも出てくると思うんですけど、生豆の輸入業者ですね。そこで一緒に働いているラファエル、通称ラファって呼んでるんですけど、彼の話をしていこうかなと思ってます。
はい。ラファーって言うとテニス選手をすぐ思い出すんですけども。
そうですよね。よく言われるみたいです。はい。
はい。
エクスポーターの人もですね、テニスのラファーの、すごいファンで、彼が働き始めてからですね、どんな人なのかな、どんな人かなって、テニスはするのって言って、すごく明るく盛り上がったのを思い出しました。
ああ、そうですか。
はい。
はい。はい、で、どんな人なんでしょうね、その人。
はい。ラファエル・サンズっていう名前なんですけど、彼はですね、実は中南米のですね、中アメリカですね、エルサバドル出身で、11年前にですね、メルボルンに越してきました。で、今はですね、MCM 勤務っていうことで、肩書きがですね、ストーリーテラー、そしてコンテントマネージャーってことですね、まあ、ライターってことなんですけど、
うん、
コーヒー生産者のですね、情報を MCM のウェブサイトとかですね、提供したり、ズームで最新のニュースをですね、得たりしてます。農園とか天気とか収穫の、ことですね。はい、うん。で、その時には農園の人とかですね、あとエクスポーターの人と話をしたりしてます。
うん、文字通り本当に記事を書くわけですね、そうすると。
そうですね。はい。うん、なので、今回ちょっとまあいろいろ聞いたり、インタビューみたいな感じさせてもらったんですけど、もうすごい膨大な量、情報をくれて助かりましたし、楽しかったです。
そうですか。
読んでて。はい。で、彼はもちろん、エルサルバドル出身なんで、スペイン語圏なんで、スペイン語を話せます。はい。で、MCM が使ってるコーヒーの7カ国あるんですけど、そのうちの、3カ国は、スペイン語圏なんで、よくズームとかもですね、もちろん英語も喋る人いるんですけど、とても、助かってますって言いますか、すごい親近感があって、以前よりも増して、いい感じですね。
うん。
で、彼の、まあ、ちょっと経歴なんですけど、以前はですね、メルボルンにあるいくつかのカフェロースタリーで働いてまして、バリスタ、ロースターの経験があります。で、以前はですね、アクセルっていうところで、こちらはですね、結構有名な、ロースタリーさんですね、メルボルンでも。で、ここのオーナーさんは以前バリスタの大会の、世界に取ってるデイビッド・マーキンさんのカフェっていうこともあって、コーヒー業界で結構有名な場所ですね。で、そこで3年間働いて、焙煎もしてました。で、ブリュアーズカップっていうのなんですけど、こちらはですね、抽出するの、選手権ですね。まあ、いろんな方法の抽出方法があるんですけど、ドリップ、エアロプレスとかですね、そういったのもこちらのブリュアーズカップに含まれます。で、結構面白いのですね、この対決、いろいろ説明を、まあ、バリスタ選手権もそうなんですけど、ブリュアーズカップはですね、もっと、なんですかね、コーヒーの中の話をしながら抽出していくんで、見てても個性がしっかり出て、そのバリスタの、特徴って言いますか、そういったところも見れて面白い大会になってますね。
うんうん、はい。いろいろコーヒー業界ってそういうコンペティションあるんですね。
そうですね。すごくやっぱり盛り上がりますね。で、こちらは結構公式な大会なんで、まあバリスタもそうですけど、時間制限もあったり、ルールもすごくしっかりしてるんで、準備とかも、練習量も、もちろん何でもそうですけど、結構大変ですね。はい。うん、
その話しながらやるんですか、それ。
そうです。話しながら、はい、みんなの前で、マイクロフォンのマイクつけて、話しながら、抽出していく感じですね。なんでこの豆を選んだのか、この豆の、まあ、生成方法とか、農園の話とかですね、実際に自分が農園に行って収穫した豆とか、そういったことも話す、選手もいます。
ちょっとした本当にプレゼンテーションですね、それ。
そうですね。そこが一番大事な、一つ大事な、部分ですね。はい。これに出るには。はい。で、そうですね。その後ですね、メーカーファインっていう、こちらも結構有名な、 カフェロースタリーなんですけど、こちらでもですね、3年半働いてまして、そこではですね、バリスタ、そして、焙煎の補佐、最後にヘッドロースターとして働いてましたね。なのでもう本当にすごい経歴があって、で、MCM に入ってきたので、カッピングの QC とかもですね、僕が不在の時はサンプルローストをお願いしたりもしてます、彼に。コーヒーの仕事はですね、11年間でメルボルンで始まりまして、以前はですね、故郷のエルサバドルで、現地の先生、英語と科学の先生を、3年やってました。高校の、先生ですね。
先生だったんだったら、その先ほどのコンペティションのプレゼンテーションなんか割と楽なんじゃないですか。
そうですよね。はい。すごく合ってそうだなっていうイメージがつきますね。はい。で、こういったライターの仕事もされてるんで、なんか、プレゼントがぴったりかなと思いましたね。はい。で、彼は大学を卒業後、で、教員となって、で、結構、やりがいのある仕事だったんですけど、長続きはしなかったって言ってましたね。その経験が今となって、経営管理とかですね、コミュニケーションスキルができたって言ってました。
しかし、大学出て いろいろと本当にすごい、あちこち行った人ですね。
はい、僕も、ああ、すごい特殊だなって思いましたね。はい。で、彼がコーヒーの仕事を始めるきっかけなんですけど、それはメルボルンに移る11年前ですね。その時にですね、WBC、ワールドバリスタチャンピオンシップの2011年ですね。その時の優勝した人がですね、実はエルサルバドルの方でですね、アレハンドロ・メンデスっていう人なんですけど、彼が、初めての中央アメリカの選手で、優勝、世界大会に優勝したっていうのもあって、で、コーヒー農園のある国からの、優勝者ですね、コーヒー生産地で有名なところからの、優勝者っていうのは初めてだったんで、とっても盛り上がりましたね、その年は。で、実はアレハンドロが、働いてたコーヒーショップの、常連客だったみたいですね、ラファエルは。
ああ、そうですか。
はい。なので、すごく、その優勝したのが、感動といいますか、身近に感じたみたいですね。で、もう当時はそのコーヒーの品質とかですね、抽出技術とか、彼は何も知らずに通ってたみたいですね、コーヒーに。で、なので、特にですね、彼が優勝した時はすごく刺激的だって言ってました。で、そこで思ったのが、メルボルンに移ってですね、コーヒーの仕事に携わって、母国はじめですね、他の国の話をしたい。どんどんどんどん、その自分の国のですね、文化とかですね、土地のつながりを、保って、オーストラリアに紹介したい。そういうような仕事に就きたいって、思ったそうです。はい。
しかし、コーヒーのトレーニングっていうのはどこで受けたんですか？
いや、もう全く経験ない状態で来られたみたいで、で、最初の頃はすごく苦労したっつってましたね。はい。メルボルン CBD 内にある小さなコーヒーカート兼カフェみたいなところで働いてたみたいで、そこでもう一番最初から学んだみたいですね。基本的なこととか。すごく大変で辛かったみたいですけど、その機会にとても感謝してるって、今は感謝してるって言ってました。で、ラファエルの、まあ、一日、どういうふうな仕事してるかっていうのを話してこうと思うんですけど、彼は今のですね、そのブランツィックのオフィスから結構近くに住んでまして、毎朝、歩いて通ってるみたいで、その朝のウォーキングがですね、その日の準備を整えるのに役立つって言ってて、すごく健康的だなって思いましたね。で、職場についてからはですね、必ずコーヒーを飲むっていうルーティーンがありまして、自分で抽出、もしくはその日にカッピングあるときはですね、そのコーヒーを控えてカッピングに専念するって言ってました。で、仕事中のほとんどはやっぱりデスクワークが多いですね。執筆とかソーシャルメディアでのメールのやり取りとかですね。あと、オフィスの周辺の管理とかですね、していろいろ把握するようにはしてるみたいですね。
そういうどっちかというと本当に事務的な仕事なのに突然そのコーヒー入れろっていうのができるのがすごいですね。
そうですね。他のスタッフとかはですね、ラファちょっとコーヒー作ってくれる、ああいいよってすぐに作ってくれたりするんで、はい。
で、そういう味はどうですか？
もちろん美味しいです。やっぱり、 ブリアーズカップ出てるんで、
う
抽出のこともすごく知ってますし、
ん。うん。
農園とかの知識もすごくありますし、一緒に働いてて面白いし、まあ、心強いですね。
はい、わかりました。では、この続きはまた次回お願いします。
はい、ありがとうございます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。